皆さんこんにちは。京都ひとまち出会いもんの時間です。今日は、下村さんがお休みなので、ピンチヒッターとしまして京都府建築士会の上原が進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。でもう一人担当は、
はい、放送担当の畑です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日からもう12月なんですけれども。
そうですね、
そう思うと世話しないですね。
なんかあの、うん、うち の, あの家から山が見えるんですけど、はい、まだところどころ緑があってですね。
あ、そうなんですか、
うん、紅葉が遅いんで、基本あのちょっと前に比べるとやっぱり11月の中旬以降ぐらいの山の絵ですね。
普通はこう観光も多分11月に紅葉となって、
ね、そうですね、だから、
うん、
だからあの従来通り11月の中旬ぐらいから観光客の人どっと来あるんですけど、うんうん、山行ってもまだ緑ですよね、うんうん、だから本来なら今の12月ぐらいから12月の中旬ぐらいが紅葉の見どころになってるんかな、うんうん、
まあ、見どころとは、ね、うん、ちょっと遅いかもしれんけども、うん、12月になってもまだ紅葉が楽しめると
。そうですね、そういうことから考えるとなんか半月ぐらいね意識があって、うん、山緑やのになんか世話しなくなってくるんですよね。12月に入るとおかしな感じになってきてますよ、うんうん、はい、
そういう今日この頃ですけれども、今日も30分お付き合いよろしくお願いします。
お願いします。
それではただいま参上のコーナーです。今月は、防犯防災というテーマでお送りさせていただきますけれども、はい、今日もゲストの方にお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、私ロコハラ自治連合会事務局を担当しております菅谷と申します。よろしくお願いします。
お願いします。ロコハラ自治連合会で、まあ、テーマにちなんだ取り組みをいろいろされてるんですけれども、テーマあの六原自治連合会 の, あのテーマとしましてお伺いしてますのが、高齢者から子どもまで支え合う地域ということです ね,
そ,
うですね、
それとあの住んでいてよかった町、はい、これからも住み続けたい町っていうのが、はい、もうあの基本指針の中に盛り込まれてまして、はい、それに基づいて自治会を運営してるっていうことでございます。はいはい、
あのご存じないかもしれないんですけども、あの場所をちょっと紹介、
はい、あの東山区の中でですね、はい、あのだいたい、五条通りから北へ、うん、あの松原通り、はい、八坂通りぐらいまでの間、はい、それから東王子を挟みまして、はい、鴨川から東、はい、それで東王子ま で,、はい、で一部あの清水寺に向かう茶碗坂あたりが六原学区っていう風になってるんですけど、
はい、はい、まあ、観光地でもあり、ほんで、結構狭い道路がね。
そうですね、あの、はい、昔からの町並みということで、はい、あの非常にあの狭い道が多くですね、
はい、
あのただ観光スポットが近くにあるがために、はい、 そうですね、その抜け道って言いますかね、はい、あのその通り道みたいな形で日々車を多く通ったりすることあるんですけど、
はい、
まあ、最近あのカーナビとかがついてましてですね、
はい、
あのカーナビのデータで走られますから、はいはい、どんな路地でも車が入ってくる
抜け道として、
はい、抜け道として使われたりとか。
あ、そうですか、
ね、そんなこともよくあります
ね。あ、はいはい、取り組まれていることはどういうことをされてますか。
そうですね、あの、はい、まあ、自治連合会活動の中でいろいろ取り組みしてるんですけども、はい、まあ、私が積極的にこう関わってますのはその生き生きネットワークであって、はい、その生き生きネットワークの中で安心安全の取り組みっていうのがありましてですね、
はい、
そのことでこの平成16年ぐらいからいろんな活動を取り組んでまいりまして、
はい、
あのまあ、平成16年に立ち上げたときに、はい、その地域の安心安全マップを作ろうかなっていうことで、うん、そういう地図を作らせていただきましてですね、
はい、
でそこの中に例えばあの障害者の目線であるとか、
はい、
子どもの目線であるとか、
はい、
そしてまあ警察の情報であったりとか、はい、消防の情報であったりとか、
うん、
そういうようなものを一つの地図の中に全て落とし込んでですね、
はい、
あの学区の中における危険箇所のピックアップを行いまして、でそれを今後一つずつでもいいから解消していこうというような地図を作ったんです、
はいはい、
であのその地図もですね、
はい、
あの構成上学校4つのブロックに分けましてですね、
はい、
あの毎年じゃないんですけど2年に1回ぐらいの割で新しい情報をその地図の中に落とし込んでいきたいなということで、
はい、
更新性を持たせた地図を作ったんです、
はい、それがなんか珍しいですよね。あの作っ 一遍作ってあんま更新してはるっていうところってね。
そうなんですね。昔もね、自主防災会で地図作られたんですけど、うん、はい、その時はこういろんなことで一生懸命作られて、はい、それ以後がね、うん、そのまんまっていうことで、うん、でまあ地図っていうのは日々こう、はい、進化していきますの で、
そうです、ね、
今にあったやつを適宜新しくしていかねばならないっていう、はい、ふうな思いも持ってましたんでね、はい、更新性を持たせた地図を作ろうということで、うん、そういう形にさせてもらったんですけど、で、まあ、そういう地図を作っている間にですね、はい、地域の中をいろいろ調べ回りましてですね、はい、そうすると地域内で暗い場所があったりとか、うん、その交通上危ないなというところがあったりとか、はい、例えばその車椅子の方が通りにくいやろなとかいうようなところがあったりとかですね、はい、そういうことがこう浮き上がってきまして、
はい、
で非常にまあ高齢者の多い町でもあってですね、
はい、
そのお年寄りがこう日々歩いたりすることでつまずいてこけられたりするようなこともありますでしょうし、
はい、
できるだけそういうことをこう浮き上がらして、はい、関係機関にお願いしてこう修復してもらえるようなことができればいいかなというふうに思っているんですけれども
、はい、先ほどもちょっと地図見せていただいたんですけれども、はい、地図のマークがオリジナル
って、そうなんです ねこれもね、はい、いろんな著作権の問題とかそのこともありましてね、
はい、
で地図作るときにはちょうど個人情報保護法とかっていうのがこう制定されて施行される年やったもんですから、
はい、
ことさら敏感になってましてですね、地図作るときにいろんな工夫はして地図記号もオリジナルのを作らせてもらいました。
はい、はい、あとその防犯防災ということで災害時の取り組みに備えて、はい、
そうですね、はい、学区内における一時避難場所でありますとかね、はい、そういうことも、はい、地図の中に落とさせていただいたりして、
うん、
で避難路をその各自ご家庭でこういう道を通っていけばいいんやなっていうことが認識、
は
い、
確認してもらうと、
もらえたらいいのかなと、
はいはい、
そして、まあ、学区は高齢化高齢化率が非常に高くてですね、
はい、
31.9% の高齢化率なんですよね。で非常にこうお年寄りが大勢おられる、
はい、
でまあ、子どもの数が非常に少ないっていう状況なんです、
はい、
ただそういう震災時にですね、
はい、
どういう方が弱者になって、
はい、
どういう方が助けに回るかっていうことは、はい、若いからその人が必ずしもね、うん、健常であるっていうこともありえないので、
うんうん、そうですね、若い人がお年寄りに助けてもらわなあかんような状況もありますもんね。
で、まあ、ましても子どもたちもね、うん、そういう戦力になり得るの違うかなということで、うん、子どもたちの炊き出し訓練をしたりとか、
はい、
そんなこともしてございます。
その楽しんでやったんちゃいますか、
ね、そうですね、まあ、いきなりね、うん、そういう実際になった時に、
うん、
ちょっと聞いたいてくれと、
うん、
僕もね、キャンプとか行くことあるんですけど、はい、まず火を起こしませんし ね、
う
ね、うん、どっからどうしていいかとか、
ね、
理屈分かるとね、火の起こし方って勢いよく起こせるんですけど、
は
い、まあ、空気を入れるとかね、はい、そういう理屈はまず分からないので、まあ、そういう訓練しとけば実際の時にはおっちゃんをちょっと火起こしとこうっていうぐらいにはやってくれるかなと思いますね。
そうですね、六原小学校の取り組みで、からこれはまあ地域が主催するんですけども、
はい、
六原子ども夏祭りっていうのを毎年8月の終わりにやってるんですけどね、
うん、
子どもたちが学校に一泊泊まってですね、
はい、
その時に晩ご飯を自分たちで作るんです、
うん、
でその作るのはそのガスとかを使うんじゃなくて、はい、石油缶をコンロにしつらえてそこで薪を炊いてご飯炊いておかず作ったりしてる。これ毎年ずっとやってるんですね、
うん、
で1年生から6年生までそれに参画してますので、
はい、
そういう経験をこう積み重ねていくとね、
うんうん、
そういうこともいざという時
に、はい、ね、
できるんかなっていうふうに思ってるんですけど、
うん、サバイバル体験を楽しんで、ね、ね、やってはって、
うん
うん、
それはまあ学校の中でね、はい、させていただけるっていうのはね、非常にありがたいなというふうに思ってるんですけど ね、
その火つこたらあかんとかね、もしかしたらそういうのうるさいかもしれないですもんね、はい、うん、あとその学区の現状としまして、その調べられて、
はい、
浮かび上がってきたことが空き家が多かったということですか。
そうなんです、
ね、
と統計上の数字で言いますとね、
はい、
だいたい20軒に1軒ぐらいが空き家の状態になってまして、
うん、
小さい小部屋ワンルーム集合住宅ですね、
はい、
そういうのを入れると、10軒に1軒ぐらいが空き家の状態であるということが分かりまして、
うん、
これはもう学区の中の地域力としてはね、
はい、
非常にその大きな問題やなというふうには考えておるんですけど、
うん、そうですね、防犯上も ね、
はい、
ちょっと弱点になりますしね、
はい、先ほど 31.9% の のですね、はい、高齢化率ということをおっしゃられたんですが、はい、これは京都市内から見てはどのぐらいの数字なんでしょうか。
はい、私が聞いてる範囲では京都市の高齢化率っていうのが大体 21% ぐらいって言われてるんです、平均がね、
はいはい、
で私そこで言うと 31%、 でこれはもちろん日本全国レベルから言うともやっぱりその一番上の部分に値するようなあの数字やというふうにも聞いております。
ね、山間部やったらね、今よく聞きますけれども、もうものすごく街中ですのにね、
しかも観光地の、
ね、そうなんです。
ねえ、ほんまにちょっと先の京都を考えるのにいろいろその木造の家が多いとか、はい、高齢化率 高くなってきたらどうしようかというのを、はい、もう先取りして取り組まれているというふうな。
そうですね、たまたまこういう生き生きネットワークの中の安心安全部会という取り組みを始めた時にこういう問題がこうずっとこう、ね、浮かび上がってきましたんでね、
はい、
これはもう早くなんとか、また具体的にじゃあどうしていこうかっていうところには来てないんですけどね、はい、問題定義としてはもう随分上がってきたかなというふうに思ってまして、はい、これをこれからどういうふうに解決していくのかなっていうことがこれからの課題として持ってるんですけれどもね、
はいはい、あとその、まあ、最近、学の中で、はい、小中一貫校の開校が話題になっていると、はい、
はい、平成23年の4月開校を目指しましてですね、
はい、
六原学区にあります楽東中学校の土地に、
はい、
小学校七小学校区と二中学校を一つの学校に集めまして、
はい、
小中一貫校を開校しようという動きがほぼ出来上がりつつありまして、はい、実際今もうワークショップ等でどういう学校がいいのかとかっていうのを、はい、その PDA の方々を中心にこう模索していただいている最中でございまして、はい、で地域7地域につきましてはですね、
はい、
もうすべて合意されまして、
はい、
教育委員会の方にこういう形で統合していただいて、
はい、
小中一貫校を作ってほしいという要望も出ましたんでね、
は
い、で教育委員会もそれを受けまして、
はい、
まあ、一応23年を目指してそれに取り組んでいこうということで決まりまして、はい、
地域の関心も高まってるでしょうね。
そうですね、例えば僻地校の小中一貫校を別にして、
はい、
京都市内における小中一貫校っていうのは、
はい、
京都市内では初めての取り組みっていうふうにも聞いておりますんでね、
はい、
同じ建物の中に小学校1年生から中学校3年生までがこう集まって日々学校生活を送るっていうパターンで言いますとね、
はい、
京都市内では初めての取り組みということで、
はい、
非常に注目もされてるんかなっていうふうに思っておりますけど、
ね、
はい、
全校生徒が800人規模にな
る。そうですね、今の各学校にいる児童生徒校の人数を積算すると800人規模になるっていうふうには聞いておりますけど、
1学年で100人ずつぐらいですよね。
そうですね、そうですね、
そうなの、だいぶ今の現状から考えたらものすごい多い数ですよね。
そうですね、まあ、僕らの時はもう、小学校で1200人とか、ね、そんなぐらいの、それが普通でしたけどね。
今はなかなか、ちなみに六原小学校の全校児童数が70名ですからね。
はい、あ、そうなんですか。
1学年平均したら10人強ぐらいかなっていう。
そうですか。
そういう学校なんですよね。
街中であるからマンモス校というのはもうないですね。
そうですね、うん、新しい住民、まあ、今よその学校に通ってはる人がそっちに通ってきはるっていうのもありますけれども、
はい、
新しい住
民、それでね、例えばその空き家の問題であるとかね、うん、高齢化の問題とかが、
うん、
例えばそういう新しい教育環境ができることでね、
うん、
また皆さん方の注目を浴びて、
うん、
そういう学校の教育方針に合えば、こういう学校に通わせたいなって親御さんが、
はい、
見えてですね、
はい、
この地域に住まいを求めて見える可能性を私どもとしては非常に期待してるんですけどね。
そうですね、
はい、
うん、まあ、その時に多分住まうところを選ばれるっていうことを親御さん考えはると思うんですけども、はい、こうやって六原学区みたいに地域全体で子どもから高齢者までが支え合うとか、
はい、
安心安全に取り組まれてるとか、
はい、
ね、そういうこともプラスの評価になりそうな気が
するね。そうですね、うん、ですから地域力っていう言葉一言で片付けてしまう、うん、 するとね、はいはい、いかにその地域力を高めていって、うん、こうみんながここに住みたいなと思ってもらえるような街づくりができたらなというふうに思ってるんですけどね、
はい、まあ、一つね、僕も取材に行かせていただいてこのお話聞いたときに、はい、京都市内の中でもね、はい、たくさんその統廃合したんですが、うん、その学校がいいということで、はい、新しく集まってこられる、うん、新しい住民の方がね増えて、それに対応するために、うん、結構マンションもたくさん建ったんですよね、はい、でそう考えると六原のエリアではなかなかマンション建ちにくい地域ですよね。だから、はい、そういうマンションの大型マンションを建てて、うん、地域住民のその住居としての受け皿でなくですね、うん、はい、既存ストックを利用されて、はいはい、それを有効利用しながら、うん、新しい住民の受け入れていく方向を目指してはるので、うん、ものすごく建築士としてもねすごい興味深い、うん、取り組みを今後されていくんだなと思ってますね、
は
い、
そうですね、楽しみですね、はい、では、ここでまず一曲お聴きいただきたいと思います、ルイ・アームストロングのキャバレーです。それでは後半のバッタリ将棋のコーナーです、
はい、今日はですね建物の再生と維持ということで、はいはい、ちょっとお話しさせていただきたいと思いますけれども、はい、先ほど菅谷さんが、はい、その空き家の問題をね、はい、活用をいろいろ考えてはったと思うんですが、はい、京都市のねもう街中でも見渡しても、最近はね京町屋の、はい、再生と再利用ということで、はい、いろいろマスコミにも取り上げられていますけれども、ね、はい、結構木造でですねなかなか、はい、壁を抜いたり、うん、柱を抜いたりすることは、うん、好ましくないっていうかやってはいけないことですから、うん、やはりそのね RC とかコンクリートとか鉄骨とか、はい、そういうことで結構再利用されてる、うん、パターンがすごく多いんですけれども、ね、京都市でいけばその、はい、学校が統廃合がね結構ありまして、うん、その空いてるね小学校をいかに利用していくか、はい、ということでいろいろねやられてて、
うん、一つは立水系とか
そうですね、漫画博物館になったり、うん、漫画それとあと、はい、名林のね
芸術、
芸術センターになったり、ね、いろんな活用されておられます、うん、でもやっぱし住宅でね、はい、やっぱ視点を持っていくと、はい、やはりそういう別のもんに使っていただくよりかは、うん、やはり住んでもらうことが一番、うんですね、やはりその住んでもらわないと、はい、その建物を長く維持していくということがまず難しいですよ ね、
う
ん、
そうですね、
やはりその店舗等で利用されるのも、はい、一つの手ではありますけれども、うん、やはり大きくね中をいじらなければまずダメだというのと、うん、その何十年もわたってねそこで店舗をやっていかるという保証もないわけですから、うん、やはり住んでもらわないのが一番、うん、それで、維持メンテナンス等をやりながらね、うん、建物の寿命を長くしていってもらうと、うん、いうことがやはり一番だと思いますね。
六原、うん、の空き家もその住まわれなくって、はい、倉庫とかに使われている、
そうですね、割とね、はい、その今お住まいされている方が隣の家を購入されて、はい、それを倉庫代わりにされてるとか、はい、その住んでおれないのが分かんないけど、はい、その持ち主にしてみたら倉庫として使ってるっていう、はい、だからね区別としては純空き家みたいな呼び方でね、
はい、
その空き家を読んでるんですけれども、
うんうん、使われないことはないんやけれども、はい、住まわれてないと。
そうですね、う
ん、
やはりね倉庫ってねやっぱり密閉されるでしょ、
うん、そうですね、
で結構車庫とかに使ってはるところもあるんですけど、うんうんうん、やはり風が通らない。
そうですね、う
ん、で風が通らないとやはり湿気がこもるとか、うん、やっぱり六原の方もね道が細いって、うん、湿気がたまりやすいね山その地域でありますから、うん、建物は傷みや激しくなってきますよね。でそうするとやはりちょっとね、地震 などが起こると倒壊しやすいし、はい、自然に倒壊していくような家も出てくるわけですよね。いう屋根が折ってるとか、はい、でそのまま所有者がわからないのでずっと放置されているとかね、はい、やはりそういうことを考えると地域でそういうものが増えていくということは地域力もね弱ってますし、
そうですね、
危険な状態が増えていくということにもなりますから、うん、一つやはりそういうところに人を住んでいただくと、はい、うん、いうことで、はい、先ほど言われてたような、小中一貫校でね、
はい、
新しく来られる方には、うんうん、そういうストックを、
はい、
良質なストックを提供できるように、うん、やっていかれると、そのマンションに頼らないですね、
う
ん、その人口増加と、
はい、
街並み維持ということが、できますから、はい、ものすごくもともとの新しいっていうか、ね、それが一番理想であるけれども、
はい、
取り組みの仕方としてはかなり、ね、新しい取り組みの一つの方法かなとは思いますね、うん、まあ、それが地域全体でできるということになると、
はい、
まあ、それが一つの例となれば京都市内のそういう、ね、抱えている問題の解決策にもつながっていくんかなとはちょっと考えてて、
うん、
まあ、建築士としてはいろいろそういうね、アドバイスさせていただけるようなところは、うん、させていただいていけば、はい、
うん、
そういうものは維持できていくかなとはちょっとは思ってるんですが、
はい、もともと木造住宅もほんまはね、手さえ入れれば寿命が長い、
そうなんですよね、
使えますよね、
はい、
うん、
こまめに手入れされてるっていうか、はいはい、本当に人が住まれてないと、
はい、
見た目でね、
あ、
もう本当に住まれてないな。ただね、うん、防犯上ね、
はい、
あまり空き家の状態っていうのは、
はい、
放っとくとよくないんで、
はい、
例えば空き家けどその前に植木を置かれて住んでるように、
はい、
防犯上はね見せかけたりされて、はい、工夫されてるところも何件かもありますよね、
うん、あ、そうですか、
うん、
まあ、狙われるっていうのはもういかにも空き家やったらとかね、
そう
ですね、
う
ん、
まあ、一つその家はね、
はい、
結構長く、ね、手を入れていけば、うん、人とともに、
はい、
維持できていくもんなんですけれどもね、
はい、
まあ、最近 その日本の住宅寿命から、
うん、
まあ、一般的なことを考えると、まあ、15年から、ね、長くて40年ぐらいとかいうような数字が上がってて、
はい、
まあ、欧米の50年から70年に比べると圧倒的に短いわけですよね、
うん、
でこの25年からまあ40年ぐらいということを考えると、
はい、
家のローンが終わったら家の寿命が終わるのか、ね、もう家その子供は欲したらね、
うん、
そこにはもともと住めないのかと、
うん、
それはあまりにも寂しいなということ で、
ね、うん、
やはり結構その家がね、はい、消耗品になってて、家を買うとよく言われるんですけど、
うん、
お金出して家買って消耗品で25年で終わりというのですごい僕らも現場にね出てて疑問に思うわけですよね、
うん、
でそれではやっぱり家は自分が建てると、
はい、
でそこに住むんだという
、
うん、その認識を持ってもらって、うん、そういう自分の家にもう少し、ね、うん、愛着というか思い入れを強く持っていけば、うん、そういう維持もね、
うん、
ずっとやっていってもらえるでしょうし、うん、やはり木造住宅で建てた状態が一番ピークですよ、
はい、
その後メンテナンスなしで、
うん、
ずっとその状態が維持できるということはありえないですから、
うん、そうですね、
うん、でそういうことを消耗品と考えずに、
はい、
自分の住んでいく家ということをずっと思って住んでいっていただければ、うん、当然それは地域にもずっとね長く、ね、はい、親子2代とかいうふうに3代とかで、
うん、
ずっと住んでいっていただくということも、うん、にもつながりますから、
はい、
まあ、空き家も、
はい、
率も減ってくるんかなと、で、まあ、高齢者の率でね、
うん、
やはりその手島であって、
はい、
でそのお子さんがもう住めないから出ていっていうこと、
うん、
やっぱりそういうのが高齢化率と空き家につながっていきますから、
うん、
まあ、そういうことを見越して長く住んでいけるような家がね、うん、
はい、
できていければ、
まあ、
建て替えでもいいんですけれども、
うん、
そういうことが地域でできていって増えればね、
うん、
地域力も、
うん、
昔から知り合いの人がいいんすっとそこに住んでいくということで地域力も上がるのかなと思ってて、
うん、
その家一軒の自分の考え方次第ですが、
はい、
それが地域を支える風にもつながっていくんかなとはね、うん、 常日頃ずっと思ってるんですけれども、
う
ん、
そうですね、うん、先ほどあの菅谷さん の、はい、あのご近所でも若い方がね、あの何人かでその空き家をお借りして、
そうですね、まあ、社会人の方ですけど、うん、その3人ぐらいで一軒の家を借りられて、はい、共同で住まいされてるっていうことがありますよね、
はい、うん、若い人がまたね入ってきてくれはるっていうことになってるんですね。
そうだから、その町内でもね、例えば町内の行事をした時に、うん、そういう方々が出て見えたらね、非常にまあ活気づいてもきますし、
そうですよね、うん、
また明るい感じになって、うん、いい雰囲気にもなってるんですけどね。
そうですね、うん、受け入れはる方も、いやもう誰が来るかわからんとかっていうことだけと違って、
ね、まあ、結構ねそういう不安もね、うん、お持ちの方たくさんおられますけどね、まあ、そこははい、ね、襟を開いて、うん、話すとね、うん、割とみんな打ち解けて、はい、同じ方向に向けられるのかなというふうに思いますけどね、
う
ん、
そうですね、う
ん、結構今の学生さんとかね、新しい若い人なんかはそういう家をわざわざ探して住まわれる方がね、うん、多いですから、うん、まあ、うまくそういう人と出会えればね、
う
ん、
そうですね、
家のちゃんとお守りもずっとしていてくれるのかなと思います、
うん、はい、はい、今日は、ロコハラ自治連合会から菅谷さんにお越しいただきました。なんか地道でね、すごくこれから楽しみな活動をいろいろされてますので、ね、
また折を見て、うん、お話を聞かせていただきたいと思います。
そうですね、
はい、細々とやっていこうかなというふうに思っておりますけど
ありがとうございました、はい、京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それではさようなら。
どうもありがとうございます。さようなら。